こんにちは。明大多元数理の浜中です。ご聴講いただきましてどうもありがとうございます。まず、このお話では、非可感の場合の、半自己相対ヤンミルズ方程式のソリトン解についてお話したいと思います。で、この研究は、グラスゴー大学のギルソンさん、ニンモさんと、多元数理の学生さんの、ファンさんとの、共同研究に基づきます。アーカイブにはすでに出してるんですけど、ちょうど今日、ジャーナル・オブ・フィジックスに、出版されました。それから、メールアドレスは、この表紙の、真ん中ぐらいに書いてます。ラジオ講座形式の音声解説ですので、ページ番号とかを、言いながら、式番号とかも、この具体的な説明入れながら、式を指して説明していきたいと思います。まず、次のページ。次のページが、1ページ目です。で、ページ番号は、右上に、表示してます。さて、それで、非可感な場合のって、今言いましたけども、この非可感っていうのは、ゲージ群がノンアーベリアンなっていう意味ではなくて、この行列要素一個一個が、非可感感に属するという意味です。具体的には、例えばですね、ゲージ群が、GLNH とかなってる場合を、考えていただければ、それで十分です。この H っていうのは資源数です。だから、行列要素の一個一個が資源数に値を取ってるような、場合です。で、その場合の、半自己相対ヤンミルズ方程式の、ソリトン解を今日は構成したいと。これが、今日の、目標です。で、一つまず、注意したいんですけど、この方程式の解として、重要なものは、インスタントンと呼ばれるものなんですけども、その解ではありません。インスタントンっていうのは、四次元空間上の、一点に、エネルギー密度がローカライズした、解ですけども、そういうバウンダリーコンディションではなくて、普通のソリトン、いわゆる KDV とかと同じようなソリトンで、無限でもずっと広がっている。だから R4 の、一方向は時間だと思ったら、無限に過去でも無限に未来でも、どっかにソリトンがいる。時間スライスで切った時にどっかにローカライズしている、範囲になっています。で、それは、具体的にどういうところにローカライズしているかっていうと、後で詳しく説明しますけど、なんかリニアな、関係式イコール0っていう式になりますので、それは、この住んでる空間の中の、長平面になってるわけですね。これはコディメンジョン1、トランスバースの方向の次元が1だっていう意味で、コディメンジョン1のソリトンだっていうふうに、ソリューシロンではよく言います。いわゆるドメインウォールと呼ばれているようなソリトンなんですけど、それを構成します。だからソリトンが広がってる、ローカライズしてる、長平面は3次元です。で、KDV とか KP と全く同じです。例えば KP とか KDV だと、それも結局エクスポネンシャルの型の部分イコール0っていうところに、エナジーデンシティがローカライズしてるわけですから、それも、全体の空間の中の、長平面を表しているわけです。で、例えば KP だったら、2たす1次元、空間2次元、時間1次元ですから、トータル3次元、その空間の中の長平面ですので、3次元空間の中の2次元の平面です。で、トランスバースの方向1次元で、コディメンジョン1。つまり、長平面の上に、エナジー電子がローカライズしていると。だからそれを1次元持ち上げた解を、これから作ります。で、解を作る方法はいくつかあるんですけど、今日は、行列型の、ダルブー変換を用いて、作ります。で、この方法ちょっとトリッキーな、ダルブー変換になってまして、それで、新しい、タイプの、解が初めてできたと。その話をしたいと思います。で、このスライドに関しては、まず解を作るっていうところまでやります。で、解の解釈は、僕の次の、講演で、詳しくやります。では次のページ、2ページ目なんですけど、まずこの4次元の、安泰セルフデュアルヤンミルズ方程式は何かということを書いてます。で、半自己相対は安泰セルフデュアルなんで、ASD と、よく訳します。で、ゲージ群は、GLN とします。で、N って大文字の N で、で、だから登場人物は大体大文字の N×N の、行列になっている。その行列に値を取るような、場になっています。 で、どういう方程式かっていうと、カーバチャーに関して、アンタイセルフデュアル、ホッチデュアルの意味でアンタイセルフデュアルになっているっていう式です。だから例えば、4次元空間の実の極小座標が、X1、X2、X3、X4 だとすると、この式は、F12 イコール、マイナスの F34 とか、そういう式になります。で、まあ、極率とかいうのは、ゲージ場から、下に書かれたような式で定義されるものです。すべて N×N 行列です。で、この A μ っていうゲージ場は、まあ、数学では接続と呼ばれているもので、これも N×N 行列。まあ、正式には、ゲージ群の、リーカンに値を取るということですけど、今、ゲージ群 GLN ですので、まあ、リーカンというと、複素の、N×N 行列と。何も条件のないものになります。それで、非可感と言ってるのは、その行列の、N×N 行列の一個一個の成分が、非可感感に、なっていると。だから、まあ、資源数だと思ってくださって結構です。それで、実はですね、この方程式に興味があるんですけど、実はこの方程式は、下のヤンの方程式っていうものに書き換えることができます。で、これ1対1に対応しまして、どちらかの解から、もう一方の解を、作ることができます。で、ダルフ変換かますのは、具体的にはこの下の、ヤンの方程式です。で、ヤン方程式を解くと、この N×N 行列の J っていうものが決まって、で、J が決まると、そこから、ゲージ場っていうものが計算できて、そうするとゲージ場から極率が計算できて、いろんな量が計算できると。そういう、塩梅になっています。それで、ちょっと紛らわしいかもしれないですけど、ヤンの方程式についている Z とか W、Y とかの添い字は、微分を表しています。で、Y とか Z は、この実座標を複素に組んだもの、このページの右上に書いている通りです。で、上の Fμ とかいうのは、その成分という、Xμ成分という添い字です。で、以後は、このヤンの方程式に、焦点を当てて、このダルブ変換を議論します。では、次のページ、3ページ目に行きます。それでまず、このヤンの方程式っていうのは、ラックス表示を持ちます。で、次のような形で、書けます。で、これ、ちょっとトリッキーになってて、スペクトルパラメータ、ゼータっていうものが、今、N×N の定数行列になってると思います。だから、普通のスペクトルパラメータとは、ちょっと扱いが、違う。幾何学的な意味がちょっと、わからないですけど、とりあえずこういうものを考えます。で、これ右からファイ、かかります。ファイっていうのが波動関数ですけど、右からかかるということに注意してください。それで、このリニアシステムの両立条件を考えると、さっきの、非可感のヤン方程式が出るっていうことは、わかります。で、今非可感、要素が全部非可感になってます。で、こういうの可感な、議論は、ニンモ・ギルソン・オータでやられていたと。20年以上前にやられていたものです。それのシンプルな、非可感化になっています。で、まず定義なんですけど、以下の変換は、この、ラックス表示スターを普遍に保ちます。で、まあ、普遍保つって意味は、ちゃんとこの L と M っていうオペレーターの、フォームもインバリアントに保っているということを含んでいます。まあ、普通のダルブ変換と同じ意味です。で、まあ、これも具体的に示せるんですけど、それで一つ言い忘れたんですけど、ここの波動関数ファイとか、すべてN×N です。で、この場合、ゼータが、普通の定数行列になってますので、フロベニウスの定理とかよくわかりません。だから、ファイの、存在とかは、わからないですけど、とりあえずそれは、仮定して、このファイは、なんか独立な N 個の解があると思って、N×N の行列だと思ってます。で、この変換の中にある、シータっていうのは、固有値、大文字ラムダに対する、固有関数です。だからこのシータも N×N だと思っています。で、この存在も仮定します。で、そのもとでこの変換をやれば、普遍だと。だからこの変換が、非可感のダルブー変換になっています。 まあ、だからその、ゼータが、定数行列になっている、あの普通のスカラーの、あるスペクパラメータではないという点がちょっとトリッキーです。まあでもともかくこの変換がありますので、そうすると自明な解から非自明な解をポコポコと作っていくことができます。では次のページ4ページ目いきます。そうすると定理2として、まあ自明解から出発してポコポコ N 回イテレーションすると、ヤンの J マトリックスっていうのは次のような綺麗な形で求まります。ただし、ここに出てきた、大文字のテータっていうのは、さっきの、固有値、大文字ラムダに対する固有関数を、横に、並べたものです。だちょっと、横長な、行列になっていますけど、で、パッと見はですね、これ、ロンスキアンっぽく見えてます。で、全体は、これ実はクエサイターミナントっていうものなんですけど、それは次のスライドで説明しますが、まあ、一応その中身は、ロンスキアンっぽいです。ただし、微分ではありません。この大文字データの右上に、括弧、数字とか書いてますけど、これは、警戒微分とかいう意味ではなくて、大文字ラムダっていう行列が右からかかっていると。そういうものになっています。すいません。この大文字ラムダはまた、対角行列の、まあ、ブロックですが、ラムダ1からラムダ N 並べたものになっています。で、このラムダ1からラムダ N っていうのがさっきの、固有値何とかに対するとか言ってた大文字ラムダで、それでラムダ I に対する、固有関数が、テータ I となっています。ちょっとややこしいんですけど、まあ、普通の、標準的な、ロンスキアンタイプの解には近い形になっています。それで、クエサイターミナントっていうのは、まあ、要素が非可感でも、定義できる、まあ、ある種の非可感版の行列式です。で、これを用いると、一般の非可感のソリトン方程式の解っていうのは、きれいにいつも、書けます。で、重要なことは、証明が結構簡単になります。だから、その意味で、より本質的な、記述を表してるんじゃないかと僕はずっと思ってるんですけど、で、今回、ロンスキアンで書けたっていうのは、ちょっと大きくって、佐藤理論で重要なのは、ロンスキアンですよね。だから その定式化に向けて、ちょっと重要な一歩を踏み出したかもしれないと、感じてます。で、クエサイターミナントって何かっていうと、ちょっと今日は詳しくは言いませんけど、次のページで一言言います。次、5ページ目いきます。これは、91年に、ゲルファントとデタッキによって、まあ、ある種の統一的な、非可感版の行列式の理論として、まあ、定義されたんですけど、まあ、どういうものかというと次のようなものです。まず、大文字の A っていうものを N×N 行列とします。で、まあ、要素は、一個一個、非可感間に属するとします。で、その逆行列が存在して、それを大文字の B と書くことにします。この時に、この逆行列の、JI 成分のインバース、逆減っていうものを、元々の、行列 A の、IJ クエサイターミナントといって、まあ、なんか絶対値みたいなものの IJ、あるいは、A の要素を全部、行列としてボンと書いて、で、行列式という、絶対値みたいに挟むんだけど、IJ 成分っていうのを指定するために、要素の A の IJ っていうものをボックスで囲むと、そういう表示をします。だから、普通の行列式では全然なくて、N 掛けの行列に対して、N2 乗種類の、クエサイターミナントっていうものが定義されます。しかも、可感極限を取ると、それは、普通の行列式に帰着するんじゃなくて、むしろ行列式の比になります。下に、中が書いてあるんですけど、可感極限は、もともとこれ定義は、逆行列のあるエレメントですね。それのインバースということですから、まあ、ラプラス公式でご存知かと思いますけど、普通の行列式割る、A の IJ マイナー行列式ですね。そういう形になります。で、まあ、これは手話コンプリメントと呼ばれているもの、まあ、ズバリそのものなんです。で、それをそのまま非可感に、拡張した定義になっています。それで、この後ソリトン解の性質を、調べますけど、そこはですね、もうこのスライドでは、もう非可感というのを諦めて、可感な、バージョンで、記載してます。だから、この可感極限の行列式の比だと思って、見ていただければと思います。では、6ページ目いきます。 でさっきの低輪の回がありましたけど、ここでさらに大文字のラムダイっていうものをさらにこの、対角行列だとします。で、テータとかいう波動関数の部分をエクスポーネンシャルのリニア足すエクスポーネンシャルマイナスリニアみたいな、まあ、標準的なソリトン回の形に持ってきますと、これが実はちゃんとあのソリトン回になってます。でここあの何段階か詳しい議論あるんですけど、ちょっともうその辺一切省いて、あのシンギュラリティとか一切除いた、まあ、ピュアなワンソリトン回を、この例算としてあの書きました、スライドに。でこれもあの可換極円取った形であの書いてるんですけど、あの非可換空間の、回と思えば少し補正が必要です。それは、アブストラクトに書いてます。でアブストラクトには大文字のデルタっていう風に書いて、そこのデルタの中に非可換空間のパラメータが入っています。でその辺ちょっとあのページの都合とかで一切あの説明できなかったんで、もうこのスライドではこれ可換極円でどういうソリトンかを、考察していると思ってください。でこれは、どのような形かっていうと、あのこれもあの次に具体的に見せますけど、エネルギー密度が3次元長平面上に極大したソリトンになっています。あ、それでちょっと次のページ行く前に注意なんですけど、この波動関数シータの中に入っているエクスポネンシャルの型ラージ K って書いてます。で、第1列がラージ K、 第2列が K バーですので、あの普通の、ソリトンの、振る舞いを見るときに、どっちか有限にして、ほんでアシンプトティックリージョン行くと片方はゼロか無限大かになってとか、そういう議論するわけですけど、だから素朴にはラージ K イコールゼロ、あるいはラージ K バーイコールゼロのところにローカライズすると思うんですけど、そうではないんです。それだけちょっとあの気をつけて、あの次のページ行きます。あ、それでこのラージ K っていうものを、小文字の K ミュと、実座標の X ミュで縮約した形で書き表すと、この K ミューっていうものが、次のページで、あの、ちょっと、あの、使います。はい、じゃあ、7ページ目いきます。それで、エナジー密度をプロットしたいんですけど、エナジー密度はどういうものかっていうと、ここでは、トレースの F ミューニュー、F ミューニューっていうものを使います。これは、数学でも由緒正しい、あの、セカンドチャーン類と呼ばれるものです。まあ、あの、ゲージ群 GL だから、ちょっとそう読んでいいかわかんないですが、まあ、少なくともこれでゲージ不変で、かつ、座標、空間の、座標変換でも不変、ローレンツ不変になっている、まあ、あの、重要な量なわけです。あの、ゲージ論では、必ずこのゲージ不変な量を、プロットしないと、あの、いくらでも姿が変わりますので、まあ、それでこれを、考察します。で、このエネルギー密度は、あの、厳密に計算することができて、この真ん中に書いてあるような綺麗な形になります。で普通は、KDV とかだったら、チェックの2乗とかそういうものが出てきます。あのエネルギー密度だったらチェックの6乗とかになると思いますけど、そういう由緒正しいものがちゃんと出てきます。でピークはこの大文字の X イコール0っていうところにあります。ほんでさっき注意したことは何かっていうと、このエネルギー密度がどこにローカライズしてるかっていうと、この式から見るとラージ X イコール0のところに、ピークがあります。つまり K プラス K バーイコール0ぐらいのところにピークはあります。だから素朴に考察したらラージ K イコール0かラージ K バーイコール0のところにあるはずなのにずれてるんですね。この点が、低次元の KDV とかと決定的に違うと思います。だから、もうちょっとパラメトライズを工夫して、このエナジー密度がローカライズする部分をちゃんと表せるような、まあ、ちょっとリアレンジが必要かなと思っています。で、それが、高次元の、サトリオン的定式化に、フィットするかもしれないと、ちょっと思ってます。で、この、まあ、ワンソリトンの振る舞いについては、次の講演でもっと詳しく説明します。ということで、だいぶ時間も押してますので、というか過ぎてますので、まとめたいと思います。で、最後の8ページ目です。で、まあ、他にこの論文で議論したのは、N ソリトン回の全近的振る舞いです。で、これも、論式案っぽくなってるから、非常に、あの、議論がしやすくなります。だから、コムービングフレームに乗って、アシンプトーティックに行くと、ワンソリトンに見えると。だから、アシンプトーティックには、N 個の、孤立した、ソリトンの山がポコポコっとある。まあ、そういう、ことが言えます。で、まあ、あと、細かいですが、非可換の、ゲージ群が U1 のソリトンは、存在しないということも示せます。 で、まあ、今後は、まあ、せっかくドンスキアンができたから、佐藤理論的定式化を目指したいですけど、まあ、これゲージを実は固定してダルボ変換やってるから、ゲージ不変な、変換でも、同じ考察をしたいと思っていて、まあ、それは、アティア・オーダー暗殺解と、まあ、ベックルント変換という組み合わせで昔議論してまして、まあ、この結果のうまいパラメトライゼーションと、まあ、見合わせて、そちらでもなんか考察ができないかということを、考えていきたいと思ってます。すいません、ちょっと20分も話してしまいましたが、これでこの話は終わります。どうもありがとうございました。